ニューヨーク五輪語ラジオ自由の女神になりたくて、本日イースターサンデーにオンエアの第99回ニューヨーク五輪語ラジオ。通常は毎週月曜日にオンエアの予定なのですが、このイースターは皆さんもご存知のイエス・キリストが十字架にかけられ処刑されてから再び蘇ったことを祝っての復活祭ですので、生命の誕生を祝ってニューヨーク五輪語ラジオもイースターサンデーにスペシャル放送をお届けしたいと思います。そして今回はイースター特別企画でございまして、なんとニューヨーク五輪語ラジオ初の試み、公開インタビューとなります。すでにイースタースペシャルゲストとオーディエンスの皆様が目の前にいらっしゃいます。皆様お集まりくださいましてありがとうございます。実はですね、私去年から一年発起で妊活を始めまして、ブログでその経過をご報告したところ、たくさんの方からサポートの温かいコメントをいただき、実は私も妊活中ですという方々にたくさん出会いまして、今年になりニューヨーク妊活クラブなるものを立ち上げました。月1ぐらいで集まってみんなで情報交換し、今回第2回目の交流会がイースタースペシャル公開インタビューとなりました。そんな復活祭スペシャルの特別ゲストは、生命誕生のプロフェッショナル、婚活者にとっては非常に興味深いゲストをお呼びしてあります。体外受精の強い味方、エンブリオロジスト培養士の山野辺ちささんです。
どうも
ちささん、
はじめまして。
はじめまして今日 初のね、タイミングですからね。ちささん、はい、培養士とのインタビュー、これかなり私大興奮でございますけれどもなかなか培養士さんと直接会ってお話することって全然ないので、
う
ん、
そうですね、
これはいい機会なので、うん、いろいろちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、はい、あの妊活者にとってはもう培養士というのは当たり前なんですけれども、私妊活する前はね、エンブリオロジストなんていう職業全くわからなかったので、
確かに
一体エンブリオロジスト、培養士ってどんなお仕事なのか、ちょっと説明してもらってもいいですかね。
ちょっと説明すると、はい、卵を作るまでは、はい、ドクターのお仕事、
はい、
卵が出てきてか外に出てきてからのお仕事っていうのがエンブリオロジストのお仕事になってきます、
はいはい、
例えば卵を育てたりとか、
はいはい、
卵を受精させたりとか、うんうん、卵を凍らせたりですね。
ああ、凍結も、
凍結も、
うん、はいはいはいはい、
あとは男性の方の精子の方の調整したりとか、
精子の調整も培養士
します。
おお、
うん、っていうのがエンブリオロジストの基本的な仕事になってきます。
はあ、うん、じゃああれですよね、体外受精とかってドクターの腕というよりもバイオロジストというかエンブリオロジストの腕次第っていうところも結構ありますよね、うん、
特に体外受精になるとドクターとエンブリオロジストのどっちもの技術が必要になってくるっていうところ、
ドクターも指示で薬とか調整するから、
う
ん、そのミスね、指示が良くなかったら、うまい具合に卵育たないんですもんね、
う
ん、その卵を育てて出てからのお仕事です、
ね、出てからのお仕事です
ね。あ、じゃあ、うん、あながちドクターもってことですね。あ、じゃあ両方がいいドクターに当たると、
そうですね、う
ん、あの体外受精の成功率上がると、
う
ん、
そう、ドクターがいい卵を作って、うん、でエンブリオジストがちゃんとあのいい培養条件で卵を育てていく、うん、でどっちもがこううまくいったら成功は高くなるっていう、
ね、ただね、うん、患者は分からないじゃないですか、どのドクターが良くて、
うん、
培養士さんだって直接会うことがないから選べないしね、
う
ん、
そうですね、
難しいですよね、ここが、うん、もうこれは他の治療もそうでしょうけどね、ドクターとか外科医とか歯科医とかね、みんなそうだと思うんですけど、なので今日はいろいろお話が聞けるのでちょっと
よろしくお願いします。
まずですね、このちょっとエンブリオロジストって特殊なお仕事じゃないですか、
うんうん、そうですね、
それを2003年にすでに あのエンブリオロジストとして働いていたじゃないですか、
うん、はいはい、
当時私ね、つい最近もともと1年くらい前から妊活始めたんで、うん、今更知ったんですけど、その当時も妊活ってすごい何ですか、話題というか、みんなたくさんの人が、
そう、2003年の頃はもう妊活っていう言葉すらなかったんですね、うんうん、であったとしても不妊治療センターっていって、ちっちゃいクリニックと大規模、はい、大規模なクリニックがちょっとずつこう都道府県に1個ずつぐらいあるっていう感じで あったんです。
じゃあ全然マイナーな仕事、
結構マイナーでしたね、
2003年の
うち、うん、
え、なんでまたそのエンブリオロジスト、うん、ハイパー養子になろうと思ったんですかね、うんうん、
実は私もそのエンブリオロジストとか培養士っていう仕事は全然知らなくって、うんうん、で大学4年の時にたまたま大学の就職活動室で見つけた仕事だったんです、
う
ん、
ああ就職募集が出て
た、募集が出てたんです、クリニックから、
じゃあこれ行ってみようかみたいな、うん、
それで面接受けて、うん、私も大学が農学部 で、うん、でラボの仕事もちょっとしてたので、うんうん、あ、仕事っていうか、まあ、研究もしてたので、うんうん、あのじゃあやってみるかっていうので入社したっていう、
あ、クリニックに入社して、うん、あの培養
培養をしていったっていうところですね。
へ、うん、え、その後メキメキとこうハマっていったというかのバイオロジストとして、
うんうん、
ほら認定
エンブリオロジスト、
そう、エンブリオロジスト資格とか、うん、結構この資格取るの大変だっていう、
その時、私が取ったのが多分第1回か2回かそのぐらいだったので、
もう始
まったばっかりだったんですよ、
はいはいはい、
なんでまあ取れたはいいんですけども、何それっていう感じの資格で、
全然
何もなかったんですね。
その資格取ったのが2004年で、
2004年
だからその認定の培養士試験ってその当時にでき、まあ、
その当時
やっと認められたとできたというか、
ただこれも国家資格じゃないので、学会資格で、
あ、うん、学会資格、うん、
全然なんていうんだろう、マイナー
マイナー
で、うん、
へえ、
お仕事でしたねその時は。
でその後2005年にあの IDF コーディネーター資格取とか、うん、もう結構いきますね資格取っていきますね、
取れるものは取っていこうっていうところだったので、でそれも取ったんですね、
はいはい、
でこのコーディネーター取ると例えば体外受精のセミナーをね患者さんにしたりとか、
ああ、うん、はいはいはいはいはい、
とか、まあ、質問を受けたりとかっていうのが、うんうんうん、まあ、できやすくなるっていう、
そしてその後2009年マスター取得してましたねはい、取得してで、あ、ということはもうすごい自分の中では培養士来てるよ自分みたいな、
なんかもともと自分の性格として人がやりてないことをやりたいっていうのがあったので、そこの道を進めていくっていうので、
はい、
じゃあ例えば培養士の資格取ったら次 何取ろうか
み
た
いな、でも極めていこう、
極めていこうっていうのでどんどんどんどん取っていったっていう形ですね。
ところがどっこう2011年単身渡米ニューヨークへ渡米しちゃったじゃないですか
渡米しちゃいました、
海外どうしたの、どうしたっていうか
どうしたんでしょうね、うん、本当に
何急に海外だったんですか。
その日本で培養士として働いてた時に、うん、まあ、あの先輩とか、はい、まあ、学会出た時に、まあ、大御所の人とか見ていくと、はい、自分も多分こういう風に日本にいたらなっていくんだろうなっていう、自分の中でこう先が見えた感じがしたんです。
先が見えたってどんな感じになっちゃうんですか、バイオロジー。
例えば、日本で行くと、うん、バイオ師になって、うん、で普通のルーチンワークをして、うん、その後あの下の子育てて、うん、で学会発表どんどんして、うん、で、まあ、どんどんその上を極めていくっていう、うん、なんかそういう道が見えて、うん、なんか人生それで終わっていいのかなっていう感じがしたんですね。
で海外、
そうですね、
あ、そうです、でもせっかくだったら海外の世界も見て
みたいなっていう、うん、
だって同じでも多分違うかもしれない、
多分違うだろうし、うん、もっとなんか得るものは大きいんじゃないかなと思って、
うんうんうんう
ん、であんまり日本の培養士が海外に出てるっていうのもあんまり聞いたことなかったので、
あ、来ましたね、
人とやってないこと、
それで
じゃあそこ行ってみようか ていうので、うん、海外を視野に入れていったん
です、ね、それニューヨークに絞ってたわけではなくて、
ニューヨークに絞ってたわその時はなかったんです。例えば、うん、まあ、ドイツであったりとか、
あ、アメリカってわけでもなくて、うん、もうとにかく海外
に出ようと思って、海外のなんかこう技術だったりとか知識を入れていこうっていうのが自分の中であったんで、
うんうん、そうですね、ってことはたまたま採用が決まったのがニューヨークのクリニックだったという、うん、
あ、ラッキーラッキ
ーああそれでニューヨークに、
そうですそうです、来たニューヨークに来ました。
でそこであのシニアエンブリオロジストと働いたんですけど、
う
ん、聞きたいのが日米との違い、あの妊活のね、うん、日米の違い、こう体外受精とかのアプローチとかって、うん、多分日本と海外、うん、アメリカとかだとだいぶ違ってくると思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、
どうですかね。
例えばまあ一つ言えるのは技術的に例えばアメリカの方がいいとか、うん、日本の方がいいとかって一個比較されることが、うん、まあまああるんですけども、
はいはい、
技術的にはまあどっちももう本当に一緒ぐらい、
あ、
一緒なんです、
ね、そうなんだ、なんかアメリカの方が最新技術があるみたいなイメージがあるんですけど、
じゃなくて、そんなこともないんです、うんうん、っていうのが技術は持ってるんだけども、うん、日本のその法規制がどうだとか、アメリカの規制がどうだとかっていうだけの違いで、
ああなるほど、
うん、そうなんですね。
あ、そうか、うん、はいはいはい。
なので日本が例えばこっちで言うと着床前診断、
はいはいはいはい、
技術は持ってるんです日本も、
うんうんうん、
ただ規制として日本だとあの限られた患者さんしかできない、
うん、
例えばあの子供を自分が遺伝疾患を持ってて、
はいはいはいはいはい、はい、
でそれがあの子供に遺伝するかもしれないっていう、あ、
そういうケースの人だけは、
はそうですね、
あの着床診断
もできる、
うん、でも基本的には
基本的には
できない、
できない。
でもアメリカって誰でもできますもん
ね。そうですね、
それはもう法律が規制が違うだけであって、
う
ん、
そうですそうです。
へえ、うん、じゃ あ, あの日本でなんかほらアメリカの医療費がすごい高いから、うん、あの体外受精するのにすごいお金がかかるじゃないですか、うん、それでお金の面で、うん、日本で やる人とかも多いじゃないですか、
うん、多いですね。
患者ってそういうことしか見えないじゃないですか、あの、うん、よしあしとかってよくわからない、あの結局成功率とかでしかわからないから、うん、値段で決めちゃうと思うじゃないですか。
そうですね。
そうすると、あ、日本安いみたいな、
そう、日本は助成金がねみんなに出たりとかあるので、あのその分安くなったりとかもするし、うん、アメリカはねそのまま公的な保険制度がないから、
はいはいはい、
クリニックによっては100万、うん、200万かかるっていうところも出て
る。かかるよ。じゃあどっちでやっても技術的にはまあ、
技術は一緒なんだけども、うん、アメリカだったらこれはできます、日本だったらこれはできませんっていう、そういうあのチョイスが限られて
くる、限られて
くる、うん、っていうところが違うだけなん
です。まあでも患者としてはねプライスも
大事なので、ね、
そうですね、そこで決めるのは、まあ、もう患者ですけどね、うん、あと言葉の問題とかもありますからね。
言葉の問題もあるし、ただまあ日本に帰る前に、
うん、
自分が持ってる医療保険が本当に体外受精適用されてないのかどうかっていうのをいっぺん調べて行った方がいいかなっていう。
なんか勝手なイメージで日米の違いって日本だともうちょっとこうコンサバティブな治療で、
う
ん、アメリカはもっとアグレッシブなイメージがあるんですけど、うん、それもどうです？
そうだですね、あの日本だと例えば低刺激だったりとか、
はいはいはい、
移植する卵は1個だけっていう風にも決められたりとかね、低刺激はまあ何でも高刺激でも低刺激でも日本はできるんだけども、うん、ただ移植するのは1個だけとか、
うん、あ、日本は1個だけなんですか？
そう、楽1個だと思います。
へえ、うん、アメリカだとね
何個でも、
うん、できますもんね、
うん、
そうすると1個しか戻さないと着床するのは率が低くなったりします
ね。着床する率は変わらないんです。実は
変わらないんですか？
そんなにその統計的に見て変わらない。
へえ、うん、なんかほら一つ戻すより三つ戻した方が三倍なんか、
う
ん、
そう三倍高くなると計算上はそうなるんだけども、うん、まあ若干は高くなるけどもそこまでは高くならないっていう。ただそれよりも日本が考えてたりするのが、うん、多胎って言って双子三つ子のリスク、
あ、
そっちに重きを置いてるので、
ああなるほど、
うん、そうなるとやっぱりあの早産で生まれたりとか、
うんうんうん、
早産で生まれるってことはちょっと障害持ってね、うんうんうん、生まれてくる率だったりとか、はいはい、高くなるのでそれを防ぐために、うん、単体出産、
うんうんうん、
一人の出産っていうのを見ていくっていう、
あのチュウさんは日本でも培養士として働いて、はい、うん、ニューヨークでも培養士として働いてきたじゃないですか、うん、すごいなんか大きな違いとか、あこれすごい違うなみたいな、日本とアメリカ、うん、なんか違うとこあります？
例えば患者さんの対応っていうのもちょっと違ってくるんですけども、
うんうん、
日本だと大きな、まあ、不妊クリニックに行ってくると、はい、カウンセラーがいたりとか、
はいはいはい、
あと受付とか待ち合いにいても声かけしてくれる人がいたりとか、はいはい、あとちゃんと説明してくれたりとか、うんうん、っていうそういうシステムが、まあ、揃ってるところが多いんです、
うんうんうん、
ただアメリカになってくるとカウンセラーはまずいないことが多い、
うんうんうん、
でそういう説明とか知識を得るところっていうのは自分でネットなり情報をもらってでそっから自分で考えるっていう、
わあ、じゃあもう放任主義じゃないけど自分で調べて、
自分で調べてっていうのが、まあ、基本にあるっていうのが多いですね今のところ、
うん、
でカウンセラーがいないっていうのも、まあ、実はそのアメリカだと不妊だけじゃなくってもう個人でセラピスト行ってたりとかカウンセラー行ってたりとか、あの結構みんな行ってることが多いんです、
個人でね、
個人でね、うん、だからわざわざそういう不妊カウンセラーをあの入れなくてもそこに行けばいいじゃないっていう感じになってくるので、
アメリカはそうですもんね、うん、別に不妊だけじゃなくても、うん、カウンセラーよく使います
もんね、うん、なんで、
そういうシステムが特に、うん、あの入ってるわけではない、
そうですね、
でも日本だと確かにカウンセリングとかってそんなに普及してないから、
うんうん、
クリニックが用意してて、
そうです、そうです、
うん、
日本だとちょっとねまだカウンセラーとか行くと
精神的に
何かっていう
のとか思われちゃいますもんね、うんうん、
そういうところもちょっとあの文化の違いかなって、ね、うん、
へえ、あのちささんはご結婚、アメリカに来てからご結婚されてますけど、
そうですね、
あのお子さんもあるんですね
そうね、ね、子供、私の子供ではなく、まあ、主人の子供がいるんですけども、
うん、
あの私自身の子供は今はいないです、
うんうん、なんかほら培養士さんだったら自分の、うん、卵を取り出して、ね、自分で
そうそう、
ね、培養してとかすごいコントロールできていいなー、羨ましいなと思っちゃうけれども、
そうです、ね、
特に、
う
ん、妊活とかされてないとか、
妊活は、うん、特に私はしてないんです、
うん、へえ、うん、なんかほらできるのにやらないってもったいない気がする
んですけど、そうみんなそう言うんですけども、私2003年だから22歳ぐらいかな、うん、の時から、うん、あの不妊治療の病院で、まあ、お仕事させてもらってると、はい、いろんな患者さん見るじゃないですか、うん、そしたらあのいろんな苦労も見えてくる、子供を作る時に、うん、でそれをずっと見てると、うん、自分その時に自分が結婚した時に、うん、子供のいない将来もあるんだなっていうのをこうどんどん気づいてくる、
22歳ぐらいでまだそんな若いのにそういうチョイスがあるんだ人生、
うん、そう、それを考えた時にじゃあいざ自分が結婚する時になったら子供がいなくてもあの幸せなこう結婚生活をできる人か、子供がいても結婚生活うまくいく人なのかっていうのをこう考え始めたんですね。
へ へえ、すごい。じゃあもう人生のチョイスに子供がいる人生と子供がいない人生も22あたりでもう考えてた、
うん、もういろんな、まあ、患者さんと話す
妊活の人大変ですもんね、うん、あのなかなか子供が授からないとか、うんうん、頑張っても頑張っても授からない人とかいますもんね、
う
ん、
そうですそうです。
そういう人を見てたら、うん、そういうマインドが生まれ
てマインドが生まれて
へえ、そうい
なくても幸せにやっていける人を選ぼうとかいても、まあ、そこに重きを置かない人と、うんうん、結婚した方がいいんじゃないかなっていう、うん、感じで、うんうんうん、自分の人生を決めていこうっていうふうに思いました。
すごい、そんな若い時にそんなこと考えてないんですけど、だって将来結婚したら子供って勝手に生まれちゃうくらいな、なんかコンドーム外したらすぐ子供できるって、ね、うん、そうそう、うん、てしまうから、うん、いざいや作ったあれってなって
き
た
んです
よ。あれ、うん、できないのかみたいな、うん、へえ、
そうなんです。
すごいですねこれ。じゃあ次なんですけれども、将来の夢とか野望とか聞いていこうかなと思いますけれども、
うん、そうですね、今までの、まあ、自分の人生の中で、うん、20代で、はい、まあ、仕事見つけて、うん、でその道の土台になる、まあ、基礎を全部網羅していこうっていう目標があったんです。
そうですね、全部資格取ってます
ね。資格どんどんどんどん取っていったんですね、
うん、
で30代で海外進出っていうのが
果たしましたね。
で40代に入ったら、うん、自分の会社だ起業していこうっていう目標を立ててたので、
はいはいはいはい、
そういう目標を10年ごとにこう決めていってるんです、ね、
それで今ねその40代今、うん、もうじき
40
になりますけれども、うん、その基盤気づいてますね。今
どんどん気づいていこうとしてるとこですね。
じゃあビジネス PR に行っちゃいますかね。
いやいや
今
そうですね、
ありがたいことにね、うん、ほら今その
本当に
40代で独立するために、うん、今まで培養士として働いててその培養士を辞めて独立をし始めるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうです。
で自分 の, 会社というか、
うん、
立ち上げて日本人不妊相談センターを、うん、
はい、
開かれましたね、
はい、
おめでとうございます。これありがたいですね。なんか海外とかだと英語が
天
般で難しくて、
ね、
私コンサルテーションとか行ったんですけど、はぁっていう状況で通訳を入れてくださいって言ったんですけど、うん、入れてもらえなくて、うんうん、君ならできるって言われてできなかったんですけど、言ってることが分かっても単語が分からないし、
そうですね、
この不妊治療の
そんなの普通使わないです
よね。使わないですから。このエンブリオっていう言葉、うん、妊活しなかったら一生知らない言葉でした、
うん、実は。確かに、
そう、それだったんで、うん、その日本人不妊相談センターっていうのは、はい、どんなことを提供してくれるんですか。
ですね、不妊治療、
うん、
例えば妊活に進もうか、うん、進んだ方がいいのかどうなのかなっていう悩んでる人、うんうんうん、そこに結構皆さん時間をかけちゃうんですね。そこを少しでも、うん、その悩む期間を短くできるようなお手伝いができたらなっていうのが最初の一歩なんです。
もうできれば妊娠したいと思ったら すぐに次のステップ進めるよ、
進めるとか、あとまあそういう悩むんだったら誰かに聞いてほしい。
あ、でも誰に聞いたらいいかわからない、ね、っていうのがありますもんね、うん、
そこが一つ問題なので、
うんうん、
そこの手助けをまず最初にしできたらいいなと思ってます、
ね、はいはいはいはい、
であとまあ治療に進んだとした時に、うん、自分がどこの治療今どの状況なのかとか、
はいはいはい、
例えばまあ特にアメリカとかだと英語が全然分かんない、
はいはいはい、
でドクター何言ってるか分かんない、
はい、
で超音波やったけど何見てんのかよく分かんない
、分からない、
血取ったけどもっていう、うん、それがちゃんと分かる あの説明が私ができたらいいなっていう、
はいはい、ありがたいわそれを説明してくれる人は日本語で、
ね、いないですよね、
うんうん、もう結果とかも見ても、うん、分からない、だから結局全部インターネットで、うん、この数値って何みたい
な、そうそうそうなんですよね、
あそういうのを、うん、
そういうのって、まあ、日本だとやってくれる人はいるんですけども、うんうんうんうん、いざアメリカとか海外出ちゃうと、うん、なかなかあの自分で調べるのが難しかったりとかあるので、うん、そういうところも手助けできたらっていう、うん、であとは、まあ、もしまあ体外受精まで行ったとして、うん、でその時にどういうプランでやっていきたいかとか、先生に何言われてるのかよく分かんないけど、とりあえずこれでやってみようっていう人がまあほとんどなんですけども、うん、そこで自分の意見が言えるようにできたらいいなって、はいはいはい、
あそう、ねうん、言えない人とかいますもんね、特にこう日本人だったら、うん、あドクターが言ってるし、じゃそうかなってなっちゃいますもんね、
う
ん、
そうですそうです、なんで、うん、そこがね、あのアメリカじゃない日本だとやっぱりあのこういう高校こういう選択肢があるけどもどうしますかとか、
はいはいはい、
まあ、結構あのこと細かく説明してくれるところもあるんです、
はいはい、
アメリカだとどうしますかってこう聞かれることが多いんです、うん、患者さんに、
はい、
そんなの言われても分かんない
で、分からない分からない、しかもまだここでやるって決めてないのにもううちでじゃでそうどうでみたいな、
そんなの言われても分かんないから、うん、そこをどうなんて言うんだろう対応できるように自分が持っていけるかっていうのをあの前もって分かってもらうような説明ができたらいいなと、
うん、わ本当に相談所ですね、
相談
センター
ですね、
うん、もちろんだから通訳 の, あのお手伝いもしてくださるし、うん、あと何かこうコーディネーターじゃないけど日本からのドクターとかもコーディネートしてたりして、
そうですね、あの日本の病院とも、うん、あのお仕事させてもらってて、うん、今例えば日本のドクターが海外の学会に出たいとかなった時に、はい、通訳でついていったりとか、はい、あと論文書きたいって言った時に、
うん、
あの
あ英語での
英語の論文を、うん、あのお手伝いさせてもらったりとか、
はいはいはい、
あとはまあ、技術的なところで言うと、はい、卵の凍結とか、
はい、
まあ、受精卵の凍結とか、うん、そういうあの技術を学会でね、うん、デモンストレーションしたりとかっていう、
はいはい、
これ病院じゃなくて、まあ、その体外受精専門の医療機器メーカーから依頼されて、
はい、
あのやっていくっていう仕事もやっています。
うん、わあすごいじゃあ今日スペシャルなのでぶっちゃけトークもさせていただこうかな、はい、これ打ち合わせなかったですよね、
なかった、ちょっと怖い
聞いてないよっていう感じですよねすいませんねぶっちゃけトークなんですけど、あの美容師さんのこうスキルとかテクニックってやっぱり違いますよね、その美容師、
違いますね、
やっぱり違います、うん、その美容師によっていいものをできたりできなかったりもする、うん、
する
あするんだやっぱり
します、
美容師次第で、
美容師次第で、
あそう、うん、でも美容師さんってドクターと会うことあるんですけど、うん、美容師さんと直接会うことってほとんどないじゃないですか、
まずないですね、アメリカだと。
自分でこの美容師さんお願いしますってリクエストできましたっけ
昔はあの私が働いたところは昔はやったことがあります。
あ、うん、昔はあったんですか。
でももうそれはもう美容師がクレームかけたんで、うん、もうそれはやってないです。
あ、じゃあ今はできないんです、ね。
できないです、
うん。やっぱりそれは運次第。
運次第です、ね、
はあ、そうか、患者としては、うん、あのドクターの腕とか、うん、美容師の腕ってわからないんですけど。
わかんないですね。
あのぶっちゃけ、うん、あれ美容師さんの腕次第じゃないんですか。こうドクターはどっちかっていうと関係ないような。
いや、ドクターはでも。うん、私たちは卵は作れないんで、
あそうか、さっきも言ってた通りに、うん、ドクターの指示によって卵を作るから、うん、あながちドクターも、うん、バカにできない、
そう
バカに
できない、例えばそのクリニックによってね、刺激方法が違う、
そうクリニックによって刺激方法が違う、それも聞きたいですけどね、
あれはドクターの腕だと思うんです。
そう、もうほら高刺激とか低刺激とかあるんですけど、うん、どっちがいいのねんって分からないというか、うんうん、患者は分かんないです。言われる通りにあなたは高刺激、
停止率って、うん、例えば、まあ、注射にしてもね、うん、メノピア使うとか、うん、ポリスチン使うとか、うん、あれも中の薬剤違うので、うん、ホルモンの内容が、うん、それを決めていったりとか、どこで排卵させる注射今打つのか明日にするのかっていうのはもうドクターの腕なんで、
う
ん、
そうだから培養士の腕次第というわけだけではなくて、そこもドクターの腕にも関わってくるから、どっちも慎重に選ばないとね、
う
ん、
どっちもですね。あれは
それは運ですね、患者にとっては。わからないですもん、見えない見えない部分っていうか、うん、
でただまあアメリカも、まあ、日本もそうなんですけども、はい、データを普通の一般市民が見れるサイトがあるんです、
はいはいはい、
それはクリニックが出してるんじゃなくて、アメリカの産婦人科学会が出してて、うん、で全米のクリニックが1症例ずつそのデータをそこに入れていかないと、うん、まあペナルティーが出てくるっていうので、かなりしっかりしたデータのサイトなんですね、うん、そこを見て例えば自分の年齢に合ったところがこのクリニックは何パーセントの妊娠率が出てるのかとか、うんうんうんうん、そういうデータを見てクリニック選びをするっていうのも一つの手だと思うんです。
へー、
うん、
やっぱりデータなんですね、うん、
データで見ていくのも、うん、あとはもう自分がこの先生とやっていけるかどうかっていうのは、ね、
相性とかね、
相性ね、
うん、ありますからね、
うん、そういうのを、あと保険か、
保険ね、そこはね、もう経済的な面とかは大切ですからね、うん、
ね、
うん、日米で働いてきてこう培養士としてのやりがいみたいな違いとかもあります？
やっぱり症例数がやっぱりアメリカ、私が働いてたところは多かったので、どんどんまあスキル
アメリカの方のね、症例数、あ、そうです、アメリカの方が多いですもん、
多いし、うん、技術も日本でできないことがこっちでできたりする、その、うん、例えば、まあ、着床前診断の技術だったりとか、はいはいはい、そういうのもどんどんこうやらせてもらえるので、
うんうん、
日本で、まあ、10年ぐらいかかる技術がこっちで、まあ、2、3年で取得できたりとか。
ああ、じゃあ培養士としては、うん、アメリカでにいた方が、うん、スキルも
上がります、
ね、症例が多いからね、うん、あ、そっか、着床前の診断も件数も多いですもんね。
件数もかなり
日本だと少ないけれども、うん、あ
っていうところもあるし、うん、あとは、まあ、着床前診断だけじゃなくって、うんうん、ドナーの体外受精とか、
はいはいはいはい、
あとサロゲート代理母の症例とか、
はいはい、
いろいろ出てくるので、
はいはい、
その時どういう対応をしていいかっていうのは日本じゃそういう対応能力ないじゃないですか、
うんうんうん、
できないから、
うんうん、
そういう、まあ、バイオ師以外の仕事も知識として入れれることができたっていうのは私にとっては大きな、う
ん、
ところかなと。
アメリカの方がバイオ師としてはやりがいが
もちろん
ありますよね、
うん、私の中ではやりがいはありますよね、
うん、もっとバイオ師としてこうドクターと対等に話せるとか言ってますもんね、
う
ん、
そうですね。
日本だと本当に支持された、
日本で、まあ、全部が全部そうじゃないんですけども、うんうんうん、やっぱり培養士としての地位はアメリカの方が確立されていて、
うん、
やっぱり卵を見てるのは培養士なんで、うん、
はいはい、
その情報だったりとかその意見っていうのはドクターにもサジェスションできることがあるし、
はいはいはい、
でその意見が通ることもあるし、アメリカは培養士としては働きやすい環境かなと思ってます。
あとさっき話したんですけども、将来の夢で続けていきたいことありましたよね。
ありました。
はいはいはい。
ちょうど先月ぐらいに、うんうん、こっちのニューヨークの公立小学校に自分のお父さんお母さんがやってるお仕事を紹介してほしいっていうので、
うんうん、
先生から依頼があったんですけども、
はいはい、
その中で、うん、まあ、私の将来の夢の一つとして、
うん、
子どもたちに、うん、その避妊だけじゃなくって、
うん、
不妊の教育っていうのができたら、今後 もっとその子供たちの将来に反映できるんじゃないか。
そうですよね。だって避妊の教育って結構するじゃないですか、コンドームつけて、そうですよね、コントロールピルを飲んでとか、あとはこうすると子供が生まれるとか、そういう、なんて不妊に関しての教育っていうのはないですよね。
全然ないです、
ね、だからみんなすぐ子供できると思っちゃう人とかも多いですよね、でもなんか妊活始めてこんなにミラクルじゃないと子供って生まれないのって今更気づいたから、その教育ってされてないですよね。
私もその記憶はないんですけどね、で先月はまあ小学校1年生2年生ぐらいの子だったので、その時にその子たちに話したのが、自分たちはいっぱい、まあ、1億2億ある卵のうちの1個選ばれて生まれてきた子なんだよっていうのを一つ言ったのと、で世の中の、まあ、お父さんお母さんにはすぐあなたたちが生まれたこと時もあるし、すごい長い時間をかけて頑張ってやっと生まれてきたあなたであることも、まあ、あるんだよっていうところで、まあ、話は止めてるんですけども、そういうのを、まあ、将来的にこういう子供たちに関わるセミナーがあったら、もうちょっと自分も、まあ、どういうふうに持っていくかっていうのを、まあ、調べて、知識もうちょっと得て、講演会だったりとかもうちょっと学校に行ってそういう説明ができる人になれたらなっていうのは、
じゃあこう不妊教育にも力を入れていきたい、
そうですね、
これね、いいんですよねこれ学校とかでも入れるべきですよね、
だと思うんですけどね、なんで入ってこないのかなっていうのがね、
避妊しか入ってないですよね、性教育もあるけど、その性教育の一環ですよね、
もちろん ね不妊も入れていかないとね。でやっぱり今の私たちの年代の人でも生理が終わるまでは妊娠できるんだって思ってる人も結構いるんですね、そうじゃないんだよっていうね、妊娠率っていうのはどんどん下がっていくし、生理があったとしてもできないこともあるっていうのをね、
ちゃんとそうですね、そうですね、
っていうのを教えてあげないと将来ね困ることになるかもしれない、
だってそういう知識って全くないもんだから、特に日本はこっちの人っていうか、アメリカの人っていうのはもう若いうちに卵子を
卵の凍結、ね、
凍結して、でなんかそんなことを知らないもんだから、みんな結構40代で子供を産んでて、いけるいけるとか思っちゃいますよ ねそしたら実は卵子凍結してたみたいな、
そうアメリカだとね、どんどんこの卵子凍結っていうのがね、メジャーになってきてるんで、どんどん若い子たちがやっていってるんですけども、日本だと、まあ、もちろんやってる人もいるんです、ただなかなかその噂が広まらないとか、その情報が広まらない、やっぱり卵子凍結と婦人科系の情報っていうのはやっぱり結構プライベートで、
そうですね、あんまり妊活自体を公表したりもしない
ですからね、しないですよね、で、もちろん卵子凍結っていうのもやっぱり婦人科系統になってくるんで、あまりみんなと共有したくないっていうイメージがあるんですよね、まだ、ただこっちの人たちを見てると結構オープンに、
オープンですよ、私聞きましたもん、48歳で妊娠された方、凍結よって言われましたえってショックでしたよ、あれ
凍結よって言われました、
私凍結って言われました、アメリカ人の女性だったんですけどね、
凍結よっていう人もいるし、私ドナー使ったわよっていう人もいるし、
そうみんな結構ね、いるんです、
結構いるんですよね、
でアダプションとかも当たり前ですからね、ほら結構アダプションですら抵抗がある日本人だったので、みんなそうですよね、
結構
オープンですよね、これは文化も違うんですよね、
あまり人をジャッジしないんですよね、こっちの人って、例えば日本だと不妊治療してますって言ったら、他の人に例えばあの人は不妊治療してるんだってとか、
でそうですね、
ね、こう噂になっちゃうっていうのが怖い、
そうですね、こっちの人はね、不妊治療してるって、あ、そうって終わっちゃう、あ、そうで終わっちゃうからね、
で次のなんかトピック言っちゃったり
する
んで、
そうそうそう、あ、触れてくれないですね、トピック
みた
い
なね、そうそうなんで、
もうちょっと公になるといいですね、
本当にね、
日本ですね、
公にできる、もうちょっとオープンに、ね、できる社会になったらいいかなって思う、
そうね、 うまく止まる
よ、ね、
なんだかね。いや今日今回ねせっかく公開インタビューなので皆様何か聞きたいこととかありますかね。結構網羅しましたけどね。なんかあったら、まあ、交通に交流、はい、ありましたね。はい、どうぞ。
なんか私はアメリカでしか体外受精の経験がなくて、はい、でもそのリサーチするときに日本で治療を知った日本人のブログとか、うん、アメリカのネタよりも日本でやってる人のブログの方がすごく数が多いので、はい、まあ、そういうのももちろん見て、うん、アメリカのも見ていて、うん、アメリカはまあ保険の問題で値段が高い、日本の倍とか下手したら3倍かかってしまうけど、うん、でも成功率も同じぐらい日本より高いっていうのは私は結構いろんな人のブログで日本はとにかく成功率が低いっていうイメージがあったから、さっきあの千田さんの話で結構その刺激のアプローチの仕方はまあ結局のところドクターによるものが大きくて、うん、でもその治療のやり方というかその成功を見た時にそんなに違いがないという話だったので、うんうんうん、でも私が調べた中ではかなり日本は成功率が低いなっていうのを思って、うん、なんか 10% とかちょっと正確な数字は分かんないんですけど、うんうん、かなりとにかく低いなって思って、うんうん、まあ、もちろん年齢の差はあれども、うんうん、でアメリカは逆にとにかくお金はかかるけども日本の成功率より高いっていうのを、うんうん、クリニックの成功率のページとかを見ると、うんうんうんうん、30代40代とかでも日本と比べると高いなって思ったんですよ。からなんかそれは値段に表れてるのかなって私はちょっと思ってしまって、値段は多分保険の問題っていうのはあれなのかもしれないけども、でも高いお金を払って高い成功率なのであれば、
もう成功したいから
なんかまあ仕方ないというか、まあ自分の中でちょっとこう納得できる。で日本でお金が安いけど成功率が低いのは、うん、成功率低いけど日本で何回もトライした方がいいのか、うん、成功率は高くてでもお金も高くなっちゃうアメリカでこう少ない回数でやっていったらいいのかっていうのを最初ちょっと悩んだ時期があって、うんうん、でまあ日本でやると結局その長期間日本に滞在しなきゃいけないっていうデメリットがあったので、うん、まあ、私はお金がかかってもアメリカでやろうと思って、うん、まあ、成功率もアメリカの方が高いなって感じたので、うん、英語の不自由さはあっても、うん、今アメリカで治療を継続しているんですけど、うん、そのなんか千田さんの、でもそのさっきのインタビューの話を考えると、うん、日本でそこまでアメリカと実際のところ違いがないのであれば、その日本で治療をするっていう選択肢を他の、まあ、私じゃなくても他の人とかがまた持つこともできるのかなと思って、多分そこでアメリカを選んでる人も結構いると思うんですよ。やっぱ高いけど、うん、ね、保険とかが効けば成功率の高いアメリカでやりたい、あの言葉の不自由さを引いてでも、うん、アメリカを取るっていう人は多分いるけど、うん、もしそこまで成功率の違いがないのであれば、うん、日本に行ってその言葉の問題がストレスがないってすごく大きくて、うん、私も今すごいストレスを感じながらやってるんで、なのでなんかちょっとそこをもうちょっと聞きたいなと思って。
成功率自体はやっぱり日本の方が低い、
全国データを見ると日本の方が低いんです、うん、でその理由としては、まあ、一つはその着床前診断をやるかやらないかっていう、うん、で普通妊娠率を上げるときには移植あたりの妊娠率っていうんですけども、移植して妊娠した人が何パーセント、うん、してない人が何パーセントっていう風になるんです。で、着床前診断をした場合、そこで全部アブノーマルの受精卵でしたってなったら移植できないじゃないですか、はいはいはい、そしたらもう妊娠率にそもそもその移植あたりのその分母に来ないんです、その人たちが、
はいはい、
で着床前診断でノーマルの卵が出てきましたっていう風になったら、それが移植されていくので、うん、これを移植すると格段に妊娠率は上がるんです、ね、わかる、
うん、
で、まあ、60-70% ぐらいいくんですけども、それをやってるアメリカとそれをやらない日本だったら、もちろんアメリカの方が妊娠率高くなってくるんですね。だから着床前診断でその差が出てきてるっていうのが一つ、うん、あとはあの日本のその不妊治療と 不妊治療施設ですよっていう登録してる件数っていう、あの病院数っていうのはかなり多いんです。
うん、
でその中にはもう年間5件しかやってないクリニックもあるし、年間数万件やってるクリニックも出てくるんで、それを全部合算するともちろん妊娠率は低くなってくるんですね。なので日本でもし不妊治療のクリニックに行くんであれば、ちゃんと病院選びをしっかりして行った方がいい。そうじゃないとその
年間
5件の一人になってしまうかもしれないんで、ちゃんと見ていくと、
うん、ということは日本でやってもそのクリニックによっては妊娠率が上がるから、そこに行ってやった方が値段もアメリカより安いし
っていうこともあります、
うんうん、じゃあ日本でやるのも悪くないみたいな。
悪くない。
うーん、ただその着床前診断は普通の人だとできないから、うん、それにもし引っかかるような受精卵を移植されてしまうと、うん、場合によっては流産してしまったりとか、ちょっと障害があることもパーセンテージとしてはあるってこと
ですか？出てくるんですけども、そもそもその子でアブノーマルで出てきてる受精卵っていうのは、うん、まず妊娠しないっていうのが多いんです、うん、その流産とかっていうより
そもそも、
そもそもにそこまで
着床できないってことですか？
できないことが多い、で、
そうか、うん、なるほど。
ということは着床前診断はした方がいいってこと？
それも今すごく学会で議論が、
そう、私ね、そちら派じゃない先生に、うん、あの着床前の遺伝子検査しない派の先生のところに行ってしまってるものだから、うん、しませんって言われて、うん、アメリカなんですけどね、
うんうん、まず最近、まあ、私が見たあのデータでは、例えば36歳以下だと着床前診断やる意味はあんまりないんじゃないかって言われて、
36歳以下
は、うん、っていうのはそんなにアブノーマルって返ってこないことが多い。
ああそうか、
うん、
でもそれ以上だとアブノーマルが出てくるからやった方がいいってことか。
やった方がいいと思うっていう。
そう、うん、でもなんか、そうですか、うん、困ったわなるほどね、
あんまりこれはじゃあ個人的に、うん、っていうデータを見たことはあります、最近。
まあ、データ
のデータの話なんでね、うん、でもこれは、
うん、
ただまあそこであの年齢いってても、うん、ノーマルの卵が1個でも出てこれば、そっからは移植した妊娠率っていうのは格段に本当に高くなるんで、うんうん、それが出るまでの勝負だと思うんです。
ということはやっぱり着床前診断した方がして、うん、確実にノーマルっていうのを判断してから着床させた方がいいですよね、
の方がいいかなと思うんですけども、
ね、
うん、まあ反対派としては、うん、あまり過信しない方がいいっていう人もいるんです、その着床前診断を、はい、もちろんそのノーマルで出てきたのは多分絶対ノーマルなんです、
はいはいはいはい、
ただアブノーマルで出てきたのが本当にアブノーマルかどうかっていうのは分からない。
そうなんです。反対派の私の先生は、うん、出てきたアブノーマルで出てきた 40% はノーマルだったりするから、うん、そんな卵も取れない、
うん、
高齢が、
うん、
アブノーマルかもしれない、うん、と言って破棄してしまうのはもったいない。
そう、もったいないっていう意見もあります。
どっちもどっちって、
どっちもどっちですね、
結局、ね、取れたのに全部アブノーマルって判断して捨てたら着床までいかないんです
よ、ね、着床までいかない、移植までもいかないんでね。
そう、移植までも、
移植までいかないんで、うん、
これはやっぱり妊娠はミラクルってことで知りたいですわっていうか、そういうことですよね。
そう、
本当にミラクルじゃないとダメってことですよね、
うん、
全部が全部ね。皆さんも他にいい質問でしたね、これはね、かなりかなりシビアなとこまで
行きましたけどね、
ね、
うん、
じゃあよろしいですかね、皆様。そういうことでね、最後に最後に何かリスナーの方に一言あればと思ったんですけど、もうかなりいろいろ言ってもらったんですけど、
ね、はい、そうですね、うん、あのまあ、さっきもちょっとお伝えしたんですけども、うん、あのまず不妊治療、うん、悩む前に相談しに来てほしいっていうのが、うん、多分その妊娠への 早道かなと、
はい、うん、そうですよね、
思うので、ぜひストークトークスよろしくお願いします。
あ、ストークトークスね、はい、いや、いい感じでしていただいて、はい、ということでね、皆様今日いい絵のあるインタビューになりましたのでね、ちささん今日は本当ありがとうございました。あと妊活クラブの皆様も、ご参加くださいましてありがとうございました。ということで本日はニューヨークでエンブリオジュスト培養士で現在ストークトークス、
はい、
日本人不妊治療相談センターストークトークス山田部千佐さんにお越しいただきました、
はい、ありがとうございました。
ということでね、次回は100回記念になりますのでお楽しみくださいませ。では今回はねこの辺で See you next week. Bye bye.